東京都知事賞、岸田久枝さん、58歳、東京都西東京市。タイトル、学び塾、猫の足跡で。本文、4月、玄関先に顔を見せた修介くん、かっこ仮名は、はにかんだ笑顔で、自分のお小遣いで買ったチョコレートの箱を差し出しました。お礼の言葉とともに、ぺこりと頭を下げて。修介くんはその春、都立の定時制高校への進学を果たしました。我が家の無料学習塾、猫の足跡の一期生です。彼は、市内の中学校の3年生でした。知り合いの先生からぜひお願いしたいと紹介された生徒です。集団での授業ではなかなか理解できないこと、不況やお父さんの病気が重なり、経済的に厳しいことで、高校進学に不安を持っていました。2011年、我が家が始めた学び塾、猫の足跡は、都立高校を志望する、塾に行っていない中学3年生を対象とした無料の勉強会です。子どもの貧困問題に関わるようになって、子どもたちを支援するさまざまな人や団体と出会いました。その中で、お金がなければ学校に行けない実態に強く心を痛めることになりました。保険証がなくて病院に行けない子ども、給食のない夏休みに痩せてしまう子どものことが報道された頃です。教材費や給食費が払えない、修学旅行の費用が出せなくて参加しない、入学金や授業料が払えず、進学を断念する子どもや学生のことも知りました。経済格差が教育格差につながることも実感しました。そうした現状に対して、福祉の現場では、主に生活保護家庭の子どもの学習支援が二十数年も前から行われていることも知りました。私は教員です。子どもの学習には責任のある立場です。学校現場で、そうした子どもや保護者に出会いながら、学校の中だけでできることの限界にも心を痛めていました。それだからこそ、いろいろな立場や職業の方が取り組んでいることを知り、私でもできることはないかと、自宅での支援を考えたのです。自宅で行うためには、家族の協力が必要です。2月のある日、私は家族会議を招集しました。我が家は、中学校数学教師の夫と、小学校教師の私、大学2年生の娘、そして大学受験を目指す息子の4人家族です。家族会議といっても大げさなものではなく、夕食時に、実はこういうことを始めたいけれど、どう?と提案したのでした。はじめに息子が、いいんじゃない?やってもいいよ。と言ってくれました。そして娘は、家庭教師や塾でバイトをしてきて教えることは好きだからやるよ。友達も誘ってみる。と言ってくれました。夫は無言でしたが、これは了承ということで判断しました。後に新聞のインタビューを受けたときに、やりたければやればと思ったと答えていましたから、あうんの呼吸というところでしょうか。その反応も含めて、私が代表、娘が副代表、夫は顧問ということにしました。名前は、息子が猫に関係のある名前にしようと言ったので、あれこれ考え、学び塾、猫の足跡と命名しました。実は私は、息子がどんな反応を示すかが気になっていました。その時、息子は順調に行っていれば、高校3年生になっている年齢でしたが、 高校を中退して公認を取り、とりあえずは大学進学を目指している状態だったのです。都立高校に合格したものの、起立性障害で朝起きられないことが何度かあり、その頃クラスメートと行き違うことがあったらしい息子は、2学期から学校に行けない日が増え、単位が足らなくなってしまいました。精神科を受診し、双極性障害と診断もされました。転学も考えましたが、部活動の仲間に励まされ留年を選択。もう一度高校1年生に挑戦したものの、1学期を終えて中退を決めました。本人はもちろん、家族も悩んでいる時期だったのです。ですから、息子が最初に賛成してくれたことがとても嬉しかったのです。立ち上げを決めてすぐに、西東京市の社会福祉協議会に相談しました。そこで、夢コラボを紹介されました。夢コラボというのは、西東京市市民共同推進センターのことです。市内の NPO や市民団体が登録しています。すぐに事務所を訪れて、規約と会員名簿を提出すれば、登録団体になれると聞いたので、すぐに規約を作り、家族と娘の友達の名前を会員名簿に記して、登録しに行きました。あんまり早くて驚かれましたが、次年度から始めるには、すぐに準備をしなければと思い、チラシを作り、娘と息子が卒業した地域の中学校を訪れて、校長先生にもお願いしてきました。夢コラボのホームページにも生徒募集のお知らせを出してもらいました。3月、募集を始めて、修介くんが第1号の生徒として来ることに。第2号の生徒は、息子が小学校時代にやっていたサッカークラブに所属していた子で、息子が4年生の時に我が家に泊まりに来たことがあるカンタくん、かっこ仮名でした。その時に、あんまり可愛くて6年生だった娘もよく覚えていたカンタくんが、中学3年生になっての再登場。一気にテンションも上がりました。2011年4月、生徒2人に娘と息子が1対1で教える勉強会がスタートしました。毎週月曜日の夜、自宅の一室で開いています。そして、勉強の間に夕食も一緒に食べています。私はもっぱら夕食担当です。孤食が広がり、食生活も貧困になりがちな子供たちに、大勢で一緒に食べる機会にも意味があると考えていました。思った以上に生徒と先生が仲良くなり、食物の支援をしたいという団体も現れるに至りました。友達を誘ったり、見学に来たり、チラシを見たりした生徒が来るようになり、7月には生徒は5人になりました。娘の友達が参加して、生徒5人に先生4人の賑やかな勉強会になりました。お金のかかる私立は無理と、都立高校進学を目指す子が多いので、5教科の勉強、定期テストの対策、過去の入試問題挑戦、面接の練習と、受験が迫るにつれて、勉強にも熱が入ってきました。ここでは、現役中学教師の夫も、たくさん協力してくれました。修介くんも、かんたくんも、初めは理解が進まず、自信が持てず、間違うことを恐れて答えられませんでしたが、やはり個別指導で自信と力をつけていきました。それでも修介くんは内申点が足りず、普通高校ではなく工業高校に願書を出すよう学校で指導されていました。都立高校受験を目前にして、あろうことか修介くんはインフルエンザにかかってしまいました。最悪の体調で臨んだ試験は、 数学で40点も取ったのですが不合格。都立の二次試験は倍率が高く、これも不合格に。もう高校には行かれないかもしれない。修介くんだけでなく、お母さんもかなり落ち込んでしまいました。まだ定時制の二次試験がある。修介くんに、本当はどの教科が好きなのかを聞きました。そして、美術が一番好きだという修介くんに、工芸高校を紹介し、見学に行ってみるよう勧めたのです。お母さんと工芸高校を訪れた修介くんは、いっぺんで気に入り、この高校に入りたいと初めて自分から言ったそうです。そうして前向きに受験に臨み、見事合格することができたのです。息子はその年、大学受験に失敗しましたが、さらに1年を経て、この春大学に進学し、今、教職課程を取っています。修介くんたちに教えた経験が、息子にも前向きな気持ちを与えてくれたようです。以上です。